皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界にシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、株式会社バリューダオフィスの営業部長をされております、鴨翔太さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。今ライブで放送中なんですけれども、はい、今日ですね大阪学院大学の危機管理という講義で約2時間、はい、こうお話しして思ったんですけれども、実はあの、ね、鴨君は僕のゼミ出身 で、はい、出身で大阪学院大学経営学部出身ですね、はい、
経営学部でした、
はい、で多くの学生さんおられるんですけれど もうその中で、まあ、ピカイチというか、まあ、学業の成績よりかはそれ以上に社会に出てから成功されたんで、はい、今日はそういうことですといくつか聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
大学1回生の時からインターンされたんですけども、はいはい、なぜインターンされたんですか、インターンシップ、
大学入って就活に不満があったので、うん、そこで先輩に声かけてもらって営業インターンを始めさせていただきました、
うんうん、はい、それきっかけというのはどういうきっかけですか。
きっかけはあの地元の先輩が、うん、まあ結構学歴の高い大学行ってらっしゃってたので、うん、僕はあんまり良くない大学やったので、うん、そこでちょっと就活の不満だったので、うん、始めてみたらってことで、うん、まあ、始めるきっかけがそれでした、うん。
いや僕はまあ、僕自身も、ね、そういうちょっとその、まあ、あんまり大学なかったんで、うん、はい、でそういう、まあ、いいとこ行こうと思ったらね、まあ、なんていうかな、コンプレックスでもないけれども、それがパワーになったと思うんだけどね。
はい、そうですね、
うん、
それがなんか活力というか、うん、負けん気というか、うん、絶対変えていこうみたいな思ってました、
うん、普通そのインターンっていうのは3回生からやるもんだけど、はい、1回生からやったというのはすごいと思うんですけどね。
いい、ただその時主流が3回生とか4回生から始めるんが主流やったんですけど、それが大学1回生からやることで積み上がっていったっていうのが経緯になります。
インターンシップでもそのペイというかお金もらえる、給与もらえるインターンシップと、はい、完全にそのボランティアでもない給料に入らない2つあると思うんですけども、はい、どういうところに違いがあるんですか。
僕たちがやってるインターンでいうと、うん、給与が発生する成果報酬型っていうインターンになります、
うんうん、はい、どういう具体的にどういう
携帯の通信販売機器の営業になります、
うん、
それが紹介のみで、
紹介のみでやっていくと、はい、で、アルバイトとしてやってる人と、はい、そのインターンでやってる人どう違うんですかね。
やっぱりインターンでいうとやっぱり企業に入って、うん、その企業のノウハウであったり営業スタイルを盗んで、うん、であったりマネジメント経験をしたり、そこを盗んだ上で就活に挑むっていうのが、うん、そのインターンの大学生の主流やったので、うん、そこが違いかなと思います、
うん、理想的な、ね、取り組みやね、
はい、
まあ、大学にキャリアセンターというのがあって、はい、まあ、まあ、2回生か3回生ぐらいからね真剣にこうキャリアセンター行ってこういろんな紹介してもらうんだけど、そこにインターンシップってあるんだけど、なんか2日か3日ぐらいのインターンシップで、
はい、
長期インターンシップで、まあ、科目の場合はそこでいい結果、
はい、
成果を実績を上げたから、まあ、就職の時いろんな、なんかたくさん多かったでしょ、有名なとこ。
そうですね、たくさん受からせていただいたんで、うん、だいぶ自信に変わりました、
うん、そういう面接で聞かれるのは別に偏差値とかの大学とかそういう名前でなくって、
はい、
やっぱり営業としての実績でしょうかね、はい、
営業の実績と自分がやってきた経験で自己 PR するっていうところがやっぱり実績とアルバイトで時間給で働いてる成果と全然違うので、それが実績をしっかり出してる営業マンであればしっかり伝わるので相手の人事の評価は高かったっていうところですね、う
ん
う
ん、まあ、話額は聞かないけども結構ねたくさん学生の時から、はい、儲けて、
はい、
でそのお金をまあ、自分自身投資するという意味で、はい、ニュージーランド行ったり、はい、世界いろんなところ行ったんでしょ
う。そうですね、海外経験をして、うん、いろんな価値観とか体験していこうと思ったんで、うん、そこでヨーロッパであったり南国行ったりとか、うん、たくさんしました、
うん、要はそんな、なんていうかな、理想的な学生生活の、こうなんていうかな、絵を描けたというか、
はい、
青写真ってよく作れたと思うんだけどね。
はい、そうですね、理想といえば ただ先輩たちも同じようにやられてたので、うん、同じように真似したいと思ったので、うん、そうですね、尊敬する先輩たちがいたから僕も同じようにできたっていう、
うんうん、まあその人間関係大事やね、はい、すごく。
そうですね、
うん、あのなんか営業成績、まあ、今もそうだけど抜群で聞いたんですけれども、
はい、
なんか営業のコツ、
はい、
制約するコツってやったら教えてもらえますか。
制約するコツで言うとやっぱり相手を知る、
うん、
相手のことの不満点を聞き出す、
うん、
そこでそこから生まれる悩みであったり課題が出てくるんで、
うん、
それを一つ一つ解決してあげると、うん、そこに悩みが解消されて、あとは自分の魅力を伝えるだけだと思ってます、
うん、まるで孫子の兵法という孫子の兵法家っていうのがあってね、はい、2500年前に孫武という人が作った。己を知って、まあ、相手というか戦う相手、まあ、お客さんでも相手を知ったら全てうまくいくみたいな。
うん、
うん、ビジネスやっぱそうですか。自分と相手を知るという。
そうですね、戦い方もビジネスも多分まず相手を知らなかったら、うん、多分業界でた市場を知らないと、うん、そこに攻められないと思うんで、うん、まず知るっていうことはめっちゃ大事だと思ってます、うん、はい、
今はかなりね成功されて、もう車も高い車、名前を言わないとね、はい、たり、ね、梅田のいいところに住んでおられたって、
はい、
あのまだ27歳
です。
でしょ、
はい、
27で周りで、まあ、そこまでなんていうかな、うまくいった人っていますか。
あんまり周りではいないですね、
うん、
まだ2つ上とか3つ上になると出てきはると思うんですけど、
うん、
あんまり同世代ではいないんで、
うん、
そこは嬉しいですね、
うん、あんまり自慢もできないね、あんまりね、うまくいきすぎて
そうです ね周りがそういう世界で住んでなかったりとか、うん、そういう体験してないんで、
うん、
やっぱり影響力は出やすいかなって思います、
うん、もう一度大学生活ね、
はい、
送るチャンスがあれば同じようなことしますか。
そうですね、同じ営業インターンに挑みたいですね。
あ、だけど 1回生から営業インターンやったというのは僕の知識では誰も知らないんですからね。誰もいない。
あ、本当ですか、
うん、誰か いた。
あんまりいなかったですね。2回生とか3回生多かったです。
だからインターン言うたら、ね、給料もらんと働くみたいな余裕だけど、
はい、
給料もらえるインターンって最高やね。
そうですね、うん、それが一番響きましたね、
うん、これから企業もいい人を採用しようと思ったらそれありかもしれへんね。
そうですね、今後はそれが活性化していけば、うん、優秀な人材を確保できるってところは、うん、とてもいいと思います。
鴨君の世代言うたらデジタルネイティブで言って、生まれた時からデジタルあるでしょ、インターネット。
あ、そうです、はい。
だから僕らの時はインターネットなかったんで、そこが大きな違いで、はい、
うん、
だから今の会社のそういうシステムとか、新卒採用とかも今ちょうど変わる時でしょ。
そうですね、
うん、だからインターンシップで、お金がもらえて、そこでいい成績を上げた人が、まあ、いろんなチャンスがあるというのはこれからの新しい採用の仕方やろ
う
ね。
そうですね、新しいと思います。なんか Z 世代って言われてるんですけど、うん、
あ、Z 世代か、
はい、
まあ、Z で聞いたらついついプーチン大統領思い出すよねまあ今その IT 関係とか、
はい、
なんかいろんな仕事されてると思うんだけど、スーツもやったり、はい、エステ関係もやられたり、はい、それはどうしてそういう、今あの日本政府も進めてるように副業とか一つの本業をやりながらいろんな仕事、複数の仕事をやるというのが新しい生き方だと思うんですけども、
はい、
うん、
なんか最近多角化経営っていうのが流行ってまして、
うんうん、
やっぱりいろんな軸があるプラスなんかいろんなプラットフォームがあると思うんで、それを生かしながらいろんな経営をされてる経営者さんたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
なんか美容で脱毛ホワイトニングって、
うんうん、
なんかたくさん挑戦してったらいいのかなっていう世の中になってきたなと思います、うんうんうん。
よく経営学で量的経営っていうのがあって、はい、一つの、会社のコアとなる仕事をやりながらそれをこう進めながら、それだけでは十分ではないんで、うん、全くかけ離れたところのね仕事をやっていくことによって、はい、両方ともプラスになるというね、
うん、
その世の中の環境の変化ってあるやんか、ビジネスの変化、はい、それに対してすぐ適応できる、
適応いきなりはできないかもしれないですけど、うん、事前の準備が必要かもしれないです、
ね、それはやっぱり、人ですかね。
そうですね、人、うん、人ですね、
うん、人、よくその組織論において、
はい、
まあ、いわゆるコミュニケーションの重要性とか、同じ目的を持つとか、誘引とかモチベーションとかね、
はい、
その仕事に対するなんか なんていうかな、自分のこう思いとかモチベーションとか、そういうことなんですけどね、はい、なんかこう組織をまとめる、
はい、
モチベーションというかやる気にさせるなんか、まあ、部下もたくさんおられるんで、はい、なんかありますか。
モチベーションを意識するという点では、うん、未来を見せてあげる、
うんうん、
まずこれを叶えればこうなれるっていうのを段階性にしてビジョンを見させるってとこは意識してます。
動機づけっていうことやね、はい、動機づけって若い人は鴨川のもっと若いね、
はい、
20代前半の人っていうのはどういうモチベーションを示したら彼らが実は動きますか。
短期的で言うと、まあ、ご褒美というか、
うん、お金ということ、
お金であったりなんかご飯であったりその子が望んでいるものであったり、みんなこれをやる上で達成したらみんなでいけるよとか、うん、みんなで達成するっていうところにみんなは最近モチベーション上げてるとこ
かな、うん、それ鴨君はその高校の時とかスポーツやってた。
はい、バスケットボールをやって
ました。バスケットボールっていうのはバスケットボールと、うん、今のビジネスの経営って似たもんありますか。
ちょっと似てますね、はい、うん、
例えば
同じ目標に対して同じ仲間と一緒に目標を目指すってところはなんか似てるようで、
うん、
はい、スポーツ
で、ね、経営のスタイルでもですね、あのオーケストラの指揮者のスタイルとか、
はい、
まあ、作曲家指揮者というのはそれぞれのパートみんな引き出す、あるいは野球の監督のマネジメントとか、サッカー その監督とかね、
はい、
あるいはテニスのダブルスとかジャズのセッションとかオリジナリティやるとか、さまざまな経営学があって、
はい、
バスケットボールも一つはね、そのすぐ攻めと両方面もね、
はい、
攻撃と、
そうですね、
うん、だビジネスはそう変化すぐするもんでしょうね。
そうですね、
うん、
そうですね、変化に動じないっていうよりも、
うん、
なんか変化にいろいろしていかないといろんな状況が変わってくると思うんで、うんうん、
じゃあ世の中これからどういうビジネスのトレンドとかどういうビジネスが伸びると思います。
今後はやっぱ SNS 戦略が一番熱いと思うので、
うん、
それにあの先にできる人が勝ち上がっていくんだろうなっていうところがあります、
うん、
なんか古い大企業が SNS をしなかったら落ちていくと思いますし、
うんうん、
大企業も今流行っていることをやっていかないと置いていかれると思うので、
うん、SNS というのはそれぞれがそこに参加する人が自分の自己実現するみたいな形でどんどん作り上げていくというそういうネットワークやね。
そうですね、
それがなんかユニバースで広がっていったりバーチャルな世界とかメタバースとか、うん、そういうふうに広がっていくということですね。
そうですね、
うん、
なんで SNS が普及したことによって SNS コンサルティングであったり、うんうん、それに価値を感じて大企業がお金を払って SNS をコンサルする人が、うん、生まれてって職業が生まれてたりするので、
うん、
なんか新しい世の中になってるなっていうイメージです、
うん、そうやね、そういう若いバイタリティーあふれた人が、
はい、
その自分の価値観でどんどんこう仕事をやって、で全然それが数字として現れていくっていうのはやりがいのある仕事だよね。
そうですね、
うん、はい、今日はですね、大阪学院大学出身で、
はい、
そして株式会社バリダオフィスの営業部長として、はい、いろんな分野で活躍されてる鴨翔太さんでした、
はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。